黙示録の第19章1節から10節までを朗読いたします。その後、私は大群衆の大声のようなものが天でこういうのを聞いた。ハレルヤ、救いと栄光と力とは私たちの神のもの。その裁きは真実で正しいからである。みだらな行いで地上を堕落させたあの大淫婦をの裁き、ご自分のしもべたちの流した血の祝福を、血の復讐を彼女になさったからである。また、こうも言った。ハレルヤ、大淫婦が焼かれる煙は世々限りなく立ち上る。そこで24人の長老と4つの生き物とはひれ伏して、玉座に座っておられる神を礼拝していった。アーメン、ハレルヤ。また、玉座から声がしてこう言った。すべて神のしもべたちよ。神を恐れる者たちよ、小さな者も大きな者も、私たちの神を讃えよ。私はまた、大群衆の声のようなもの、多くの水のとどろきや、激しい雷のようなものが、こういうのを聞いた。ハレルヤ、全能者であり、私たちの神である主が王となられた。私たちは喜び、大いに喜び、神の栄光を讃えよう。子羊の婚礼の日が来て、花嫁は用意を整えた。花嫁は輝く清い麻の衣を着せられた。この麻の衣とは聖なる者たちの正しい行いである。それから天使は私に書き記せ、子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだと言い、またこれは神の真実の言葉であるとも言った。私は天使を拝もうとしてその足元にひれ伏した。すると天使は私にこう言った。やめよ、私はあなたやイエスの証を守っているあなたの兄弟たちと共に仕えるものである。神を礼拝せよ。イエスの証は預言の霊なのだ。以上です。黙示録を皆さんとご一緒に毎週少しずつ学んできまして、今週はこの第19章の前半を学ぶことになります。この黙示録は前回学んだ18章まではですね、悪と罪に対する神様の裁きの幻というのが結構長いスパンにわたってですね、語られてきました。しかしこの19章からは、実はこの黙示録は最後の区切りに入ると言ってよろしいんだろうと思いますね。それはキリストの勝利と新しい天と地の創造がこの19章以降の、22章まであるわけですが、その中に記されているということになるんですね。これまでのところはちょっとこう驚しいというかね、裁きがいくつもいくつもこう書かれてましたから、どちらかというとこう気が重くなるような内容もあったかもしれませんが、でもこの19章以降は本当に神の勝利、そして新しい天と地が作られるというですね、天におけるその祝福の様子というものが記されていて、とても、喜ばしいと言ったらいいんでしょうかね、読んでいてワクワクしてくるような、そういう内容になっているんだろうと思いますね。そういう意味でこの19章以降は黙示録の、あるいは、黙示録って聖書の一番最後の書ですから、聖書全巻のこうクライマックスと言ってもよい、そういう、箇所であると言ってよろしいと思うんですね。今日の読ませていただいたこの聖書箇所、19章の1節から19節、読んでいて何人かの方は気づかれた方もいらっしゃるかもしれませんが、ハレルヤというね、神を賛美するその言葉が実は10節の中に4回も出てくるんですね。ハレルヤって言葉はクリスチャンであればもう馴染み深い言葉ですね。よく賛美で使われていますから、非常にこう耳慣れた言葉だと思うんですが、もともとこれは褒めたたえるという意味のハレルっていう言葉と、神様を意味するヤ、あるいはヤハっていう言葉がくっついた言葉でして、つまり神を褒めたたえます、神を褒めたたえよっていうね、そういう意味の、言葉であるわけですね。旧約聖書では詩篇の中に何度か出てきますけれども、キリスト教会の中で神様への賛美の言葉として昔から用いられてきている。そういう意味で私たちにとっては非常に聞き慣れた馴染み深いその言葉であろうかと思うんですが、でも実はですね、新約聖書の中でこのハレルヤという言葉が記されているのは意外にも実はここだけなんですね。 この1節から10節の中に4回出てくる以外、新約聖書の中にはハレルヤって言葉が出てこない。アーメンしか出てこないですね。まあ、そういう意味ではこれ意外に珍しい言葉なんですね。まあ、馴染みが深いんですけども、聖書の中では意外に珍しい。まあ、そう考えてみますと、黙示録というこの書物、今までも何度もお話してきましたが、一般的には黙示録ってなんかこうね、神の裁きとこの世の滅亡がこう記されている、そういうちょっと怖い書物というイメージが強いかと思うんですけど、しかしこの書には確かに裁きも語られていますが、それと同時に神様への賛美も実はたくさん書かれてある書だということですね。このハレルヤももちろんそうですし、今までも何度かその神の裁きと裁きの間の合間のところで天における賛美の礼拝、その様子が何度か出てきましたよね。そういう意味では黙示録って非常に神様への賛美がたくさん出てくる書の一つといって間違いないんですね。なぜ神の裁きと神の賛美が同じ書にね、両方たくさん出てくるのか、これはよく考えてみれば当然のことでありまして、神の裁きというのは罪と悪に対する神様の裁きですね。それは裏を返せば神の勝利を意味しているわけでして、それは神の賛美につながっていくわけですね。ですからこの2つが同時にたくさん出てくるっていうのは決しておかしいことではなくて、むしろ一つの出来事の表と裏側、その両面がここに記されていると言ってよろしいと思うんですね。実はこの今朝学ぼうとしている1節から10節、19章の1節から10節の中でも、全般の1節から5節では神様の裁きについての賛美が記されている。そして後半の6節から10節では、神である主が王となられたっていうね、神の勝利が賛美されている。ちょうどこの 10節の中にもその2つの、賛美がですね、なされているところなんですね。まあ、今日はこの2つのところを少し細かく見ていきたいと思うわけですけれども、まずはじめに前半部分ですね、一節の中に大群衆の大声のようなものを、ヨハネが聞いたと書かれてありますね。この大群衆の大声、天における大群衆の大声、これはおそらく天使たちの声であろうと言われています。その声はハレルヤと神様を褒めたたえているわけですね。どうしてハレルヤか、それはその裁きは真実で正しいからであると2節に書かれていますね。神様の裁きは真実で正しい、だから主を褒めたたえようということですね。じゃあどうして真実で正しいと言えるか、それはみだらな行いで地上を堕落させたあの大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの流した血の復讐を彼女になさったからであると説明されていますね。うん、悪を悪としてきちっと神様は裁かれたのだということですね。だからこそ神の裁きは真実で正しいのだ、神様という方は真実で正しい裁きをなさるお方だ、ハレルヤと賛美しているということですね。しかも3節を見ますと、ハレルヤ、大淫婦が焼かれる煙はよよ限りなく立ち上るって書かれています。これは大淫婦、まあこれはローマに匹敵するようなそういう恐ろしい、国家権力と考えていいと思いますが、その大淫婦は永遠に滅び去ってしまうという意味ですね。大淫婦の焼かれる煙はよよ限りなく立ち上る。一旦裁かれたけれども、やがてまた再びこう復活するというような、そういうことではなくして、世の終わりにおいて裁かれたらもう二度とそれは立ち上がることがない、永遠に滅び去ってしまうということがこの3節に言われている。そういう意味で神様の裁きは最終的な完全なものなんだということがここで褒めたたえられているわけですね。またさらに1節には、1節を見ますと、救いと栄光と力とは私たちの神のものって言われてますね。この救いと栄光と力、これはおそらくこれまではその大バビロンが裁かれるまでは、多くの人々がこの大淫婦こそが救いと栄光と力を持った存在だと思っていたに違いない。そういう意味で大淫婦を崇め、大淫婦を神のように拝み、そしてより頼んでいた、それが世の人々の姿だったわけですね。もちろんそれは大淫婦の、魅力に惑わされたということであるわけですけれども、しかし今その大淫婦が神様によって裁かれた、 それによって救いと栄光と力とは生ける誠の神様にこそあるんだということがここで改めて明言されている、宣言されていると言っていいと思いますね。このことは全ての信仰者、まあ、私たちにとってもとても大切なことを教えている箇所であろうと思うんです。というのは私たちも実際のところこの世の繁栄とか目に見える栄華というものに目を奪われやすいものではないかなと思うんですね。大陰部と呼ばれているそのローマ帝国、ヨハネが生きた時代のローマ帝国って世界の覇者です。本当に素晴らしいその文化が栄えて、恐ろしいほどの強大な権力をローマは持っていました、ね、そこのローマの、ね、都市に行けばもうみんなびっくりするようなね、そういう輝かしいものがたくさんあったんですね。どう考えてもこのローマが滅びるなんて考えられない、このローマこそが永遠に続く、私たちを幸せにしてくれる、そういうまあ何て言うんでしょうかね、力ある栄光あふれるそういう、都なんだ、誰しもがそう思ったに違いない。そういう意味で人間ってやっぱり目に見える繁栄とか栄華というものに目を奪われやすいものだ、そういうものに魅了されてしまって、あたかもそこに救いがあるかのように、それが本当に力あるものであるかのようにこう、思ってですね、そしてそれにより頼んでしまう、これがいかに私たちの現実であろうか。そう考えるとここで言われているその大陰符が裁かれたということは大きな意味があって、そして救いと栄光と力は私たちの神のものなんだって、この宣言は本当に私たちがしっかり心に収めるべき、留めておくべきことであって、私たちもまたこのことを宣言し続けていくこと、とても大切なことなんだろうと思いますね。ある神学者はこんなことを言っています。救いと栄光と力を褒めたたえる、まあ、ハレルヤとね、褒めたたえる心には神によって救われたことへの感謝と神の大いなる栄光の前に恐れ敬う思い、まあ、いわゆる畏敬の念ですね、と、そして神様の偉大な力に対する深い信頼があるんだ。つまり裏を返せば、主なる神様への感謝と畏敬と信頼の心があるところから、本当の意味でのハレルヤ、神を褒めたたえる賛美が湧き上がってくるんだということですよね。もし私たちの心に救われたということに対する感謝がないとしたら、おそらく賛美はやんでしまいます。もし私たちの心に神の栄光に対する恐れ、神の栄光を恐れ敬うという、そしてへりくだるという姿勢がなければ、神様を褒めたたえるということはありえないことですね。そして私たちが神の偉大な力を知って、その偉大な力に信頼する心がなければ、ハレルヤ主よって本当の意味で主を褒めたたえるということもおそらくできなくなってしまうんだろうと。そういう意味でこのハレルヤという、ね、賛美はまさに神への感謝と神様への恐れ敬う心と、そして神への深い信頼から生まれる本当に真実な叫びであると言っていいんだろうと思いますね。そういう意味で私たちは心から毎日毎朝毎晩いつでも主を心から褒めたたえる、ハレルヤと言えるような、そういう心、そういう思い、そういう姿勢というものを決して見失ってはいけないと言ってよろしいんだろうと思いますね。神様は真実で正しい裁きをなさいます。たとえ今は確かに目に見えるこの世界を見ると悪が平気ではびこっているような、悪がすぐに裁かれていないまま、そういうことってありますよね。でもそれは神様が悪に対する裁きを猶予してくださっているわけであって、神はいつまでもそのまま放っておかれるわけはない、必ず悪は裁かれる、必ず罪は滅びるのだと聖書は、黙示録は教えているわけですね。私の人生にもさまざまな困難苦難があるかもしれない、でも神様はそれをちゃんとご存知である、必ず神様は私たちを最終的にそこから救い出してくださるのだ、そのことを私たちはこういう学びを通してしっかり確認し続けていくことが大切なんだろうと思いますね。そういう約束を信じて、私たち自身罪や悪に惑わされることなく、いつも神様に感謝し、へりくだって神を信頼し、どこまでも神を褒めたたえながら生きていくこと、それがクリスチャンとしての生き方だということ。 この黙示録はローマ帝国による激しい恐ろしいほどの迫害を受けているクリスチャンたちに向けて書かれた、そういう書です。信仰のゆえに首を離られて殺されてしまう、そういうことが平気で行われていたような時代。おそらく多くのクリスチャンが、ね、神様本当にいらっしゃるんだろうか、私たちを守ってくださるって言うけど本当なんだろうか、ね、神は世界を支配してるってこと本当なんだろうかってね、途方に暮れたというか不信仰に陥ったというか、そういう疑問の念がね湧いてきてもおかしくないような、そういう状況にあったんです。そんな中で神様はこの幻をくださった。神は必ず罪と悪を滅ぼす、あの大バビロンと言われるようなあのローマ帝国でさえも必ず裁かれる時が来るのだ。その当時の人々はこの言葉を聞いた時に本当かなってやっぱり思ったと思うんですね。でもそこにこそ本当の喜びがあり希望が湧いてくる。そこからずれたら信仰を捨てざるを得ないんですよね。そういう意味でこの幻は当時のクリスチャンたちを本当に大きく慰め、励まし、力づける、信仰において本当に大きな力を与える、そういう幻であったに違いないと思います。これは今を生きる私たちにとっても同じ意味があって、最終的に神は何をなさるか、これをはっきり知ってはっきり信頼していくことで、この人生をまっすぐ神に信頼しながら歩んでいくことができる。みんなやってるから俺だっていいじゃないだろうかとかですね、どうせこんなことだろうっていうことで諦めてしまうのではなく、本当に神は最終的にこうしてくださるのだ、それをはっきり知るからこそ、信頼するからこそ、私たちはこの信仰に立って生き通していくことができるわけですよね。だからこの幻ってとっても大切なことですね。将来のはっきりとした目標があるからこそ、そこに向かって私たちは自分の人生を毎日、今日一日を生きていくことができる。その目標がぼやけてくると、今の私たちの生活もぼやーっとしてしまうことになってしまうということです。誰もが最終的な神の裁きが来るということをしっかりと受け止める必要がある。その上で誰もが神様を賛美する必要がある。まあ、そういう意味でこの区切りの最後の4節と5節ではですね、全てのものが神を賛美するようにという、まあ、勧めと言っていいと思うんですが、それが書かれてあります。4節では24人の長老と4つの生き物とがひれ伏して玉座に座っておられる神を礼拝していったと。アーメン、ハレルヤってね。この24人の長老と4つの生き物、これ実は今までも出てきました。どういうことかというと、24人というのは12たす12ですね。最初の12は旧約時代の神の民イスラエルの12部族の代表、これが12人の長老ですね。そして後の12人、これは新約時代の神の民教会のその一番リーダーシップを取った12使徒ですね。その12人、それが合わさって24人ということであろうというふうに前にも学んだんですけど、つまりこれは歴史を貫いて、旧約新約時代の全ての歴史を貫いて神の民を表すそのことだということですね。神を信じて救われたその民ということですね。もう一つ、四つの生き物、これは神様に作られた被造物、自然界の全てを表しているということを以前に学びました。つまりこれは全ての神の民と全て作られたものが神様を崇めて礼拝してアーメンハレルヤと言っている。大バビロンが滅びた、神は正しい裁きをする方だ、ハレルヤと言った、それにこうしてアーメン、その通りです、ハレルヤと答えているところですね。そしてもう一つ、五節ではこう言われている。すべての神のしもべたちよ、神を恐れる者たちよ、小さなものも大きなものも私たちの神を称えよ。すべての人が神を褒めたたえなさい。それはなぜか、もう一度言いますが、神は必ず正しい真実な裁きをされるからだということですね。そのことを覚えて神を賛美しなさい、神様を褒めたたえなさい、そこから離れてはいけない、そこからずれてはいけないということですね。たとえ今どんなことがあるにしても、最終的に神様はそういう意味で全ての悪と罪を裁かれるのだ、そのことを覚えなさいということです。さて後半の6節以降にはですね、ヨハネが見たもう一つの幻が記されています。その幻の中でヨハネは 最初の幻と似ていますけどね、大群衆の声のようなもの、多くの水のとどろきや激しい雷のようなものが、ハレルヤと神を賛美している、その声を聞いたと記されていますね。この後半の賛美、このここで記されている賛美は前半の賛美と理由が違います。前半の賛美はさっきも見たように大淫婦が裁かれたことについての賛美でしたよね。でもここでの賛美はどういう賛美かというと、全能者であり私たちの神である主が王となられたという、そういうことについての賛美なんですね。これは神が支配される、神の国が今ここで樹立したのだ、完成されたのだという、まあ、そういうことを示している賛美であると言ってよいと思います。まあ、さっき救いと栄光と力は神のものであるとね、そのことも言われていましたが、そのこともまあ一致することですよね。神の国がここで成就した、神である主が今まさに王となられたんだという、そういう賛美ですね。さらにもう一つ七節では、私たちは喜び、大いに喜び、神の栄光を称えようと呼びかけられていますが、それは何かというと、子羊の婚礼の日が来て花嫁は用意を整えたからであるということを言われていますね。つまりここでのハレルヤは、先ほども言ったように大淫婦が滅ぼされたという消極的なものじゃなくして、子羊イエス様の婚礼の時が来た。婚礼って誰と誰の婚礼かというと、イエス様、花婿であるイエス様と花嫁である教会との婚礼、その日が今来たのだ、そのことを覚えてハレルヤと賛美しなさいということがここで言われているということですね。神が花婿であって、神を信ずる神の民が花嫁であるという考えは旧約聖書の中にもうすでに出てきました。イザヤ書とかホセア書というところを見ると、父なる神を花婿とし、そして神の民イスラエルが、まあ、花嫁という、そういう形、そういう関係ですね、そういうものとして描かれていますね。さらに新約聖書ではイエス・キリストが夫であって、その妻として教会が選ばれている。キリストと教会は夫と妻、花婿と花嫁の関係なんだ。その花嫁と 花婿と花嫁がですね、婚礼する日、それがやがて終末の時代にやってくるんだっていうことですね。じゃあそれはいつなのかっていうと、伝統的な解釈ではそれは教会が一瞬のうちに天に上げられて 神と出会う、キリストと出会う、その敬虚の日、それがこのキリストの婚礼の日であろうというふうに、まあ、伝統的に言われているところですね。もちろんこれは今も申し上げましたように、今ここで言われた出来事、つまり神が王となるということと、キリストとの婚礼の日が来るということは、これ、19章の中で見ると過去形でね、書かれてますけれども、これ実際にはこれから先に起こる、週末に実現する、まあ、予言の言葉と言っていいんでしょうね。まあ、そういう意味ではこれから先私たちが経験していくことなんですが、まあ、しかし、ちょっと落ち着いて考えてみると、神様が王となって、また私たちの花婿となってくださるという喜びっていうのはですね、まだそれが完全な意味で実現はしていないんですけれども、今でも、今現在でもクリスチャンが、教会が前味として味わっている、そういう喜びでもあるということができるのではないかなと思うんですね。それはどういうことかというと、一人の罪人がキリストを信じて洗礼を受けてクリスチャンとなるという出来事の中に、そういう喜びを私たちは前もって味わっているんじゃないだろうか。これについてイエス様がこう言っています。ルカの福音書15章の10節、言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがある。10枚のその硬貨を持っていた女性がですね、1枚なくして、その1枚を一生懸命探して見つかったって、ね、見つかったからみんなで一緒にお祝いしましょうってね、その例え話をしたところでイエス様が言ったんですね。このよ言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがある。一人の罪人が悔い改めるということは、 自分ではなくてキリストを王として受け入れるということですね。そしてキリストに聞き従う人生を歩み始める。またそれはキリストに愛される花嫁となるということも意味している。洗礼を受けるというのはそういうことですね。そういう意味で洗礼式ってやっぱり本当に嬉しいものなんですよ。まあ、今日も最後にお知らせしますけどね、来週の月曜日には、谷宮さんのご両親が洗礼を受けることになってますね。また1月にはもうすでに、川口さんのご一家が4人の、お母さんと息子さんたちですけども洗礼を受けました。これはもう本当に大きな喜びの瞬間ですよね。それ立ち会ってみると分かりますね。私にも本当にはっきりとした思い出があって、今までも一二度お話ししたことあると思うんですが、私自身が洗礼を受けた時、まあ、それも嬉しかったんですけど、でも不思議に私が洗礼を受けた後初めて他の人の洗礼式に出席した時にね、なんか不思議な喜びが自分のこう内側から湧いてきたんですね。なんか嬉しくてしょうがない。でもその洗礼を受けてる人僕はあまりよく知らないんですよ。親しい友達とか家族ならね、それはすごくわかるんですけど、そんなによく知ってる人じゃないんですが、その人が洗礼を受ける姿をこう様子を見ながら、なんか嬉しくてしょうがない、不思議だなって思った思い出があるんですね。でもその時はまだ僕は信仰が入りたててよく意味がわからなかったんですけど、後になってここを読んだ時に、今のこのイエス様の言葉を読んだ時にハッと気づかされましたね。一人の罪人が悔い改めて立ち返る時に天においては喜びがあるのだ。その天使たちの喜びっていうものを聖霊によって自分もあの時感じさせていただいた。自分のうちに住んでくださる御霊が喜んでらっしゃったんだなっていうことをですね、この御言葉に後で触れた時に気づかされたんですね。ここではそういう喜びの完成する日がやがて必ず来るんだ、今はその前味が始まってますけれども、それを完成させられる、本当に全ての神の民が一堂に集ってキリストと出会って、そして全ての悪と罪が滅ぼされて新しい天と地において永遠に住まうというね、そういう時が必ず来るんだ。そういう完成の時が必ずやってくるんだ。それが花婿イエス様と花嫁である教会の婚礼の日なのだ。それが描かれている、それが約束されていると言ってよろしいと思います。ところで8節では、この花嫁は輝く清い麻の衣を着せられたと書かれてますね。そしてこの麻の衣とは聖なる者たちの正しい行いであると言われています。キリストの花嫁である教会クリスチャンたちは輝く清い麻の衣を着ていた。一方キリストによって裁かれて滅んだあの大淫婦バビロンはどういう衣を着ていたかというと、これ前の18章にもですね、17章にも書かれてありましたが、紫と赤い衣を着ていた。こうイメージしていただければ分かりますが、教会が着ているこの、衣は清く輝く清い麻の衣、おそらく真っ白純白な衣であろうと言われてますね。一方でバビロンが着ていたのはこの紫と赤い衣、目立ちますけれどもね、その違いというのがはっきり表されていますよね。そしてさらにこの衣とは聖なる者たちの正しい行いであるということが言われています。目につくその実際の着物衣ではなくして、彼らの生き方、正しい行いというのは彼らの生き方そのものですね。それがここで言われている輝く清い麻の衣なんだ。誤解のないために一つだけ説明を加えておきますが、この衣を着ることができたのは彼らが努力して頑張ってその衣を着せていただいたということではなくして、ここに着せられたって書かれてあるように、恵みによってキリストの十字架の恵みによって与えられた衣なんですね。恵みによって許され、恵みによって救われ、恵みによって清いものとされた。だからこそ清い、そういった正しい生き方ができるものと変えられた。そうやって恵みから生み出された生き方、それがここで言われている聖なる者たちの正しい行いと言ってよろしいんだろうと思いますね。それこそが神様が喜んで受け入れてくださる花嫁にふさわしい衣なんだってことです。いいですかね。ペテロの手紙の第1の3章の3節から4節にこういう御言葉がありますね。有名な言葉だと思いますが、 あなた方の装いは編んだ紙や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前で誠に価値があるのです。しっかり心にしておくべき言葉ですよね。もちろんこれね、誤解ないようにこれも言ってみますが、クリスチャンは男性でも女性でもそうですけど、クリスチャンはお化粧しちゃいけないとかね、なんか綺麗な洋服を着ちゃいけないとか、そういうことじゃないですからね。いつも地味にしてね、してなきゃいけないとかね、そういうことが言われてるわけじゃありません。別にお化粧もよし、綺麗な服を着るのもそれはいいんですが、一番大切なものは何か、一番価値あるもの、本当の意味で美しさって何かっていう、その優先順位と言ったらいいんでしょうかね。それを決して間違ってはいけない。それは目に見える服じゃないよ、お化粧でもないよ。その人が持っている心、あるいは生き方そのもの、その姿勢と言ったらいいんでしょうかね。それこそが価値あるものであって、神様はそこに目を留めていらっしゃる。そういう意味でもこの世はいかに目に見えるところに振り回されているかってよくわかりますよね。着るもの、あるいはお化粧スタイルとかね、そういうことにお金をかける人はたくさんいますけど、本当に自分の人格を磨くっていうことに一生懸命の人って、しかもお金をかけてる人ってね、残念ながらあまりない、少ないですよね。やっぱその違いっていうのは、明らかにこの世の価値観と神の国の価値観って違うっていうことですよね。私たちはこの世の価値観に惑わされてはいけない、振り回されてはいけない、それを大事にするような間違ったことに陥ってはいけない。神様が一番大切にしているもの、神様が一番喜ばれるものを私たちも喜び大切にして生きていくこと、そういうあり方がここで教えられていると言ってよろしいんだろうと思いますね。9節では天使がヨハネに書き記せ、子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだと、さらにこれは神の真実の言葉であると言ったということが記されています。この幸いだっていうのは、これまでも何度か黙示録のこの学びの中で申し上げてきましたが、黙示録の中に7回幸いだっていう言葉が出てくる。これぜひ皆さん探しといてくださいね。ここではこれ4つ目の幸いなんですね。どういう幸いかというと、子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いなんだ。イエス様の講演の日に、その祝宴に招かれ招待されているものは幸いなんだ、それが幸いなんだって、そういうことですよね。ある人はもしかするとね、あれさっきはキリストの花嫁となるってことが言われてたんじゃないだろうか、クリスチャンはね、教会はキリストの花嫁となる、でもこっちではキリストのその講演に招かれたお客さんだって、花嫁であると同時にお客さんってね、おかしいじゃないかって思う人もいるかもしれませんけど、あんまりそういうことはこだわらないください。両方の祝福があるってことです。花嫁とされるという祝福と、婚宴のその、パーティーにですね、招かれるというその祝福、両方が神のためには与えられていると言ってよろしいんだろうと思いますね。そういう日がやがて必ず来るのだ。いや、もうすでに花嫁とされている。そうですね。そして私たちはやがてキリストのその婚宴の日に招かれた招待客としてですね、そこに加えられていくんだ。そういうことを私たちしっかり人生の喜びとして、大切なその価値あるものとして受け止めて生きていくこと、それが実は幸い、これは祝福という言葉でもあるんですけど、祝福というものなのだということですね。そういう意味で皆さんどうでしょうか。ご自分がイエス様の花嫁とされているということ、しかもその婚宴の日に招かれている招待客とされているということ、そのことを私たちはどれぐらいしっかり理解し、受け止め、そして喜んでいるだろうか。そのことを理解し、受け止めて、本当にそのことを受け止めていくときに、幸いが訪れると御言葉は言ってるわけですからね、必ずそれが訪れるはずなんですよ。そういうことを本当に理解し、受け止めていくときに、神様は私たちを幸いな人生を生きさせてくださる。いろんなことが起こるでしょうが、その中にも決して幸いを失う、祝福を失うことはない。そういう幸いがここで言われているこの 祝福であり幸いであるということですね。まあ、こういった幻をヨハネは、神様によって見せていただいたわけです。でも現実は何度も言うように厳しいその迫害の時代、ヨハネはよっぽどこの幻を見て喜びと、に満ち溢れたんだろうと思うんですね。10節ではちょっと面白いことが書かれています。ヨハネがその喜びをこう知らせてくれた天使の足元にひれ伏しちゃったって、ね、天使を拝もうとしちゃったってことですよね。思わず知らず、それがあまりにも素晴らしいお知らせだったんで、またきっと見た目もね、天使ってこう美しい姿をしていたんだと思いますけど、もうあたかも神様であるかのように、あ、こうなんかそんな気分になったんでしょうね。天使の前にヨハネがひれ伏してしまった。しかし天使は即座にそれを拒否しました。やめよ、私はあなたやイエスの証を守っているあなたの兄弟たちと共に仕えるものである。こういったエピソードがなぜ書かれてあるかということについては、まあ、いろんな学者が言っていまして、大方こういうことですね。ヨハネが生きた当時、すでに教会の中にはイエス様や神様を礼拝するということ以外にですね、天使を礼拝するというそういった間違った教えが教会の中にこう入り込んできてですね、多くの信者たちを惑わしているようなことが起こっていた。まあ、天使礼拝、天使崇拝ということですけども、まあ、ヘブライ人への手紙なんかを読むんでもそういうことがちょっと書かれてありますが、そういった誤ったあり方に対する、まあ、警告としてね、こういうエピソードが書かれてあるのではないだろうかと。まあ、ヨハネですらも、ね、神の人であったヨハネですらもあまりにもその天使が素晴らしいんで拝もうとしてしまった。でも天使はやめなさいとはっきりそれを拒否した。私もあなたと同じ神に仕えるものなのだ、ね、神を礼拝せよと天使は言っています。これこそが幸いの源、これこそが人間のあるべき姿、神を礼拝するということ、へりくだって神と共に歩むということ、これが神様に作られた人間のその究極に私たちがなすべき、あるいは歩むべき、そういう生き方だということですね。そのことがこのエピソードを通して改めて確認されていますね。皆さんはどなたを礼拝していらっしゃるでしょうか。皆さんは何に信頼していらっしゃるでしょうか。そして何により頼んで生きているでしょうか。またどなたに聞き従って生きているでしょうか。それによって私たちが誰を礼拝しているかということがわかります。黙示録ははっきり神を礼拝しよと私たちに教えています。生ける誠の神、私たちのために命まで捨ててくださったイエス様を神として、また花婿として心から崇め信頼し、そして聞き従う、そういうことによって神を礼拝するものでありたいというふうに思います。一言お祈りいたします。すべて神のしもべたちよ、神を恐れる者たちよ、小さなものも大きなものも私たちの神をたたえよ。愛する天の父なる神様、黙示録の今日は19章を共に学ばせていただきました。キリストの勝利がこれから何章かにわたってずっと描かれている、そういう箇所でありますが、この幻が今から2000年前にヨハネを通して私たち神の民に与えられたことを心からありがとうございます。この世の現実を見るときに悪がはびこるような、罪がすぐに裁かれずにそのまま放っておかれるような、そんな現実があることを私たちは知っています。そんな中で私たちもいつの間にかどうせこんなものかもしれないと諦めてしまったり、何か悟ったかのような思いになって、本当のところ主を喜びとし前向きな思いをどっかで失ってしまう、そんな誘惑に、そんな惑わしに陥りがちな私たちであるかもしれません。でもそんな私たちに向かって主はこの幻をお与えくださいました。神は真実で正しい裁きをなされる方であると、今日のこの幻の中にはっきりと記されています。神様、どうぞこの約束を、この教えをしっかりと心に収めて、決してこの世のありように 私たちが振り回されてしまうような、そんな生き方に陥ることがないように私たちをお守りください。神に信頼し、まっすぐに神様に喜ばれる道を歩み続けていくことができますように、それを通して素晴らしい神の御業を体験していくことができますように、神様の恵みにいつも包まれて、神の平安と神様にある希望にあふれて私たちが歩んでいくことができるように助けてください。キリストはやがて必ず勝利します。世界の王となり、新しい天と地を作り、そして私たちと共に永遠に愛と恵みと祝福の中に全てを収めて生きてくださる主であることを心からありがとうございます。その王なるイエス様、花婿であるイエス様を私たちが本当に信頼し、心から慕い求め愛するものであることができるように、何よりも大切な存在としてイエス様をいつも崇め信頼し、聞き従って主と共にへり下って歩み続けるものであることができるように導いてください。グレースチャペル、あなたが愛してくださることを本当に心から感謝します。どうぞお一人お一人をあなたが恵みによっていつも満たし、そして平安によって包んでくださいますように。さまざまな困難や痛みや恐れの中に私たちは置かれることがありますが、今もそういう中にあるという方もいらっしゃいますが、どうぞ主よ、あなたが内側から満ち溢れてくださって、天からの豊かな聖霊の油注ぎに思ってあなたが満たしてください。あなたの平安と希望に満たされますように、愛に満ち溢れますように。神が必ず病を癒し、困難を解決し、神様が必ず勝利してくださる、いやもうすでに勝利を収めてくださった、その約束にしっかりと立つことができるように導いてください。私たちの家庭と私たちの心の中から悪霊を、暗闇をキリストの御名によって追い出すことができるように、聖霊の光がいつも満ちあふれて、希望にあふれて、喜びにあふれて、力強く進んでいくことができるように導いてください。神様、今週もあなたが一人一人と共にいてくださるように、それぞれいろんな日を過ごすことと思いますが、どこにも主は共にいてくださる主です。どうかはっきりと私たちがその主を覚えて、不思議な平安に包まれて、それぞれの日々を力強く愛物であることができるように祝してください。神様の祝福が私たちを通して多くの人々にも届けられていくような、そういう存在として一人一人をこの群れをお持ちくださって、たくさんの人々がこの場に主によって導かれて加えられていくよう心からお願いをいたします。すべてを御手に委ねます。今週もあなたの御名をあがめつつ歩む素晴らしき日々でありますように。仰ぎ願くは、私たちの主イエスキリスト様の恵みと、父なる神様の大いなる愛と、聖霊にある親しき愛の交わりとが、このグレシャプに集うすべての愛する兄弟姉妹一人一人の上に、そのご家庭の上に豊かに豊かに、とこしえまでもあらんことを。我らの主救い主、私たちの身代わりとしてあの十字架に尊い命を捧げてくださり、三日目によみがえってくださった救い主イエスキリスト様の御名により祝福しお祈りします。アーメン。